弟子の一人でデドモンと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見ましたと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。
ありがとうございました。本日の、メッセージは、信じる者になりなさいです。
改めましてもう一度おはようございます。素晴らしい賛美の後にこうしてメッセージできること大変嬉しく思っています。また今日はイースターということで、遠くからも戻ってきている方々もいらっしゃるようで大変嬉しく思っています。私はクリスチャンになるまでは死んだら終わりと思ってました。実際多くの方々もそう感じておられるんじゃないかなと思います。ところがクリスチャンになってからは死んでも生きるという道が分かったわけですね。大変大きな喜び、特に私は交通事故に遭ったという経験もありましたので、その弓道が結構ありましたので、こんなすごいことを本気で信じて本気で伝えている世界の教会があるんだということを知って大変嬉しくなりました。なんといってもそれはイエス・キリストの復活のゆえであったわけですね。でも何が信じられないといって、この死人が生き返るということほど信じがたいものはないのではないかとやっぱり思うわけですよ。私も37年間この教会の牧師をしてまいりましたけれども、どれだけ多くの方々からこれって本当ですかとか、別の意味があるんじゃないですかとか、まあ、いろんなことを聞いてきました。確かにそれは私たちは理性で経験で信じがたいと思うこともたくさんあると思うんですよね。それはまさに、しかし2000年前から同じように感じてきたトマスという弟子がいたわけです。そのトマスが最終的についに復活されたキリストに、私の主、私の神って呼ぶに至るわけですね。どういうことからこのような告白に至ったのか、また今日多くの方々が現地の問題も合わせてこのメッセージが現地の生活に適用されればと思いつつメッセージをしたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、このイースターの記念すべき礼拝の日、愛する方々と共に、また特にヨハネの福音書からトマスの経験、そのトマスを新しい希望を与えて導かれた主、そのことをお伺いしたく願います。お一人お一人の状況に合わせてあなたがお語りくださいますように、しばらくの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。この聖書の箇所、ある意味ではとんでもないことが書いてあるわけですけれども、しかしこのことが語るところの 第一のメッセージ、素直にこれを読んで分かることは、キリストは復活をされた神であるという主張です。まあ、他の弟子たちからトマスは、我々の先生は死から蘇ったという話を聞いても、おい、それとは信じがたい。受け入れられない。空想物語じゃあるまいし、そんな馬鹿げたことを君たちは信じているのか。そうトマスは思ったに違いないと思うんですね。あるいは亡霊でも見たのかと。そういう思いがトマスにはあったと思います。トマスの言葉が25節に出てきます。それでは他の弟子たちが彼に私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。3日前、あるいは10日前、イエス・キリストがあのエルサレムでゴルゴダの丘ではっきりと最後の死の時を弟子たちは遠くからではあるけれども見たわけです。埋葬するのも知ったわけです。息を引き取られるのも見たわけです。そして両手には犬釘といって鎖輪が効いているような釘で打たれたその釘の跡も知っています。ローマの兵士が最後の一月下から突き上げる槍の跡も脇のところについている、それも知っているわけです。だからそこに触ってみなければ私は決して信じないって。これも現代の人々の復活に対する思いを代弁していると思いますよ。そんなバカなと。そんなことって。あるいは、どっかのミッションスクールでやっているように、これは事実ではなくて、なんか象徴的なことを言ってるんじゃないですか。何かこう苦しいことがあったことが、逆転劇が起こって、素晴らしいことが起こったというようなことを言うときに、昔は文学的な表現としてこういう言い方をしたんではないですかって、うがった言い方をする方もおられますね。でも、後の歴史は、精神的な復活とか、単なる象徴とかを打ち破ってしまうほどの歴史は否定、復活はできないわけですね。私が客観的に言って、四つの理由が復活を信じる理由として挙げられると思います。一つは、弟子たちの殉教という事実ですね。古代史を勉強なさったら、キリスト教の初代の教会が、ことごとく殉教、血で塗られたところの歴史であるということをわかると思います。その当時支配していたローマの皇帝は、ローマのネロ皇帝でした。ネロ皇帝はクリスチャンを大迫害いたしまして、そのネロ皇帝の下でペテロもパウロも捕らえられ、殉教の死を遂げていたんです。この殉教の死ということを考えてみますと、彼は十字架と復活を述べ伝えたがゆえに、捕らえられ、そして殺されていたんです。もしもそれが嘘であるならば、なんで嘘の作り話のために死んでいく必要がありますか？いやいや、これは違うんですよ。これはね、単な文学的な表現ですと言えばいいことでしょう。イエス・キリストは死人の中から蘇った誠の神である。ローマ皇帝様。あなたは神ではありません。そういう発言に至るわけです。だからこういう奴は生かしておけって言って殺されていたんです。嘘で死ねますか？私もう三十数名ね、多くの方々を見取ってきたんですね。そしてある方は、と言っても、すべての人と言ってもいいと思いますけれども、死ぬ前に大嘘をついて死んでいきたいという人は一人もいない。時には、心に詰まっている思いを告白して、先生実はと言って言って死んでいかれる方もおられたわけですよ。人間は 生涯が終わるときに嘘をついて死んでいく人は一人もいない。騙してやろうという人はいない。いや、むしろ心をきれいに幼子のようになってという気持ちがある。ならば神を恐れ敬うはずの弟子たちが大嘘をついて死んでいくということはありえますか？これ歴史の事実です。否定できない。第二の理由は、まあ、2000年のキリスト教の広がりですね。もしもこれが嘘ならば、どんなにうまくごまかしてもどこかの地点で暴かれて、お前たちはって言って抹殺されるだろうと思うんですね。まあ、礼を言って恐縮ですけれども、例えばオウム真理教のような宗教があと100年生きるでしょうか。わずか50センチ油をかいて飛んだというだけで気がある。どうもひどい事件を犯してしまった。イエス・キリストは死人の中から蘇ったって、50センチ飛んだって言うんじゃないんです。もっとすごいことです。そういうことを思いますと、真面目な人が真面目に受け取って世界に拡大していってるんですよ。そして世界ではおそらく、いやおそらくではない、現実に世界最大の信徒数がいる宗教なんです。学者もいますよ、政治家もいます、エリートもいます。そうかと思えば本当に貧しく苦しみの中にある方々、そういう方々もまたこのキリストの復活を信じる。それを思いますときに、嘘で塗り固めた宗教ならば、これだけのあらゆる民族にあらゆる時代に世界に広く伝わっていくということは嘘では考えられないと思うんですね。第三の理由は、実戒を書いてでも日曜日の礼拝をしていくということです。我々クリスチャンはですね、今日曜日礼拝をしています。別に土曜日の礼拝であれ日曜日の礼拝であれ、そんなにはあんまり日本では変わらない。もちろん日曜日の方が時間的には余裕があるかもわかりませんけども、しかし当時イスラエルの時代では安息日は土曜日でした。これは実戒の第4回目で安息日を覚えてこれを聖とせよ。実戒なんかで仕事してたらユダヤ人の学者たちが意思を持ってですね、バカ者、お前たちは安息日仕事をすると何事かって言われる。日本では考えられない。それほど安息日は神のために礼拝する日、感謝の日と言ってで定められたのに、これを破って変えてでもやるなんていうことはすっごいことなんですよ。ところが無力と思われていた弟子たちがどんどんどんどん増え広がっていく。そしてこれが安息日が土曜日ではなくて、イエス・キリストの死を復活を記念して日曜日に礼拝しようではないですか。ここに人類の希望が始まりましたから。そして2000年の間続けられていたんです。日曜日に礼拝をするのは比較的学生も社会人も日曜日が時間があるから礼拝するんじゃないんですね。そうではなくて、2000年前に日曜日にキリストが復活をなさったことのために仕事も休みましょう、学業も一時ストップしましょうと言って礼拝の日が定められていたんです。こういう大きなことが変えられてきたんですね。第三の理由です。第四の理由は、先ほどもちょっと触れましたけれども、世界中で信仰者が臨終の時に持つ言いようのない平安ですか。やっぱり死は恐怖だと思うんですよ。そんな死、誰も経験したことのない死後の彼方の世界、それを今もって先生お先に行ってきますと言うる安らぎ、今までのいい格好していた思いとか地位とかお金とかそんなものを積んだところで死に対する勝利は何もない。しかしお金もそうない、地位もそうあるわけではない。その方がまるで人生の勝利者のように永遠の命をいただいて 平安を持って生涯を終える。このことを思いますと、単なる創作上のお話でそこまではならないんです。桃太郎の話を読んで、ああありがとう、もう本当に嬉しい、平安でいっぱいいて死んでいく人いないでしょ。この復活ということをなさったキリストの上に約束の言葉、私を信じる者はたとえ死んでも生きるというお言葉をそのまま受け止めて安らぎを体験できる何かの力が湧いてくるわけです。こういう4つの理由は復活してできないということでしょう。キリストは復活された神であるということです。第2のメッセージは何かというと、キリストは孤独と悩みに応えてくださる神であるということなんですね。トマスが復活を信じられなかった理由は、ただ単に科学的見地から先ほどから申し上げてきたような、見なければ信じない、触らなければ信じないという科学的な見地からだけではなくて、自分が12人の一人なのに、自分がいない場所でキリストは復活された体をどうして見せるんだっていう気持ちなんですよ。24節もう一度見ていただけますか。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったって書いてあります。言葉を変えて言えば、自分がいない場所でキリストは復活の体を他の弟子たちには見せられたということなんですね。これは仲間外れのような気持ちになるでしょうね。皆さんもそうでしょ。自分がいない場所でどうしてそんなことやってしまうんですかってあるでしょ。自分だけ仲間外れだ、なんか無視されているような、ひがみのような気持ち、そういう思いがトマスにはあったに違いないと思うんですね。そのトマスの思いというものをイエス様は無視したんじゃない、仲間外れにしたんじゃないんですね。26節を見ますと、8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。イエス様は、仲間を外して、トマスを無視して、他の弟子たちに現れたのではないんです。イエス様はトマスのこの悩みも孤独も全部知っていらっしゃいました。8日のうちに個人的にイエス様はトマスに現れた。8日間はトマスにとっては長かったかもわからないけれども、その分だけ個人的に現れてますから、確信は大きくなる。イエス様はペテロの信仰を否定するような、イエス様を否定するような、そういうことにも深い同情心を持って憐れんで、個人的にペテロにも現れてくださいましたけれども、このトマスにも個人的に現れている。イエス様という方はこのようにして一人一人の悩みとか孤独を無視なさらないお方なんです。トマスはどんなに喜んだかと思いますよ。自分一人のためにイエス様はもう一度復活の体を見せられた。そしてはっきり納得のいくように、あなたの指を私の手の跡に、脇の跡に差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたとき、私の主、私の神とトマスは告白に至ったんですね。イエス・キリストは今もなおあなたの個人的な孤独や悩みを知っていてくださいます。 自分だけ時には無視されているように思うかもわからない、そう錯覚してしまう時があるかもわからない。でもそうじゃない、神にはあなたは覚えられており、神の時がちゃんと備えられているんですね。人間は1分1秒先のことが分かりませんから、今起こっていることは全てのように思ってしまう。でも神は、イエス・キリストはトマスにも現れる、しかしこれは全体で現れるよりもトマス個人に現れた方がトマスの確信はきっとつながる、それをご承知なんですよ。トマスのような疑い深い、ある意味では科学的な見地というものもあるんでしょう。そういうトマスの心境を知ったら、イエス様はわざと8日後にトマスのために現れた。イエス・キリストという方はそういう配慮をなさるお方なんです。あなたにもちゃんとそういう時を持っていらっしゃるんです。人間の時と神の時はいささか違う場合もある。しかし知ってほしいことは、ちゃんと8日のうちにトマスに現れたように、あなたにも必要な時に納得のいく方法で神は導いてくださるということです。第3のメッセージは何かというと、キリストは生きる力としての信仰に導く神であるということです。我々人間はことを進めるのに何らかの力を必要とするでしょう。ご飯だけ食べてればいいってわけじゃないでしょう。精神的な力を必要とするんですよね。例えば支援に遭う、病気に遭う、困難に遭う、そんな時にご飯だけ食べてれば元気が出てくるか、やり通す力が出てくるか、じゃないでしょう。ご飯も必要だけれども、なんというかこう、パワーというか、やっていくぞというような力というか、そういうものが必要でしょ。で、現代はまさにそういうものが求められるわけでしょ。一体、私をして動かす力、困難を乗り越えていく力、試練にもめげないでいく力、これは一体どこにあるかということでしょ。最近乙武洋忠さんという人が五体不満足という本を書かれて大変有名になった方でありますけれども、自分を愛する力という新しい本を書き上げられました。その中で生きづらさを覚える方が多い中で、自分のように体に障害があっても明るく楽しく生きてこれたのは自己肯定感にあるように思う、とこう書いてあるんです。自己肯定というのは否定の反対ですね。否定的な考えというんじゃなくて、肯定的な考え、自己肯定、つまり自分を受け入れる、大丈夫、小さい時から私を、父も母も私をあるがままで肯定してくれたって言うんですよ。まずお母さんは両手両足のない子供、我が息子が生まれた時に、まあ可愛いって言ったって言うんですね。お母さんどうですか、なかなか言えないんじゃないですかね。お父さんはね、建築家だったようですけど、朝起きた時にね、階段がパパパ降りてきたら、君たち空いてるで今日もって言うんですって、毎日。そういう言葉を聞いて育っていくんですよ。否定され否定され、ダメだダメだお前なんかなんて言われてるんじゃなくて、幸いな家庭を与えられたんだなと思うんですね。乙武さんという人は自己肯定感、これはとても大事だと思いますね。自分の人生一回限りでしょ。この一回限りの人生で自分というものを肯定しておれるかどうか、もちろん自分の中には良い点も良くない点もあると思います。しかしこの自分を良しとして受けていける、これは力なんです。で、この自己肯定感を持っている方が少ないように思うって、だからこれをぜひ書きたいと言って、この自分を愛する力という本を書かれた。ただ私から申し上げさせていただくと、人間は人格を持っているでしょう。 だからね、自分で自分に向かったってダメなんですよ。自分に向かって自分は自分を肯定するぞって言ったところで、自分が自分に向かって言ってるようではこれ力にならない。人間は人格を持ってますから、他の人格がその人の人格に向かってあなたが大切だって言ってくれる、そういう人が必要です。大丈夫と思う、そういう存在っていうのは、乙武さんの家庭はひょっとしたら珍しいかもわからないと思うんですよ。そんなある意味でね、お父さんがおちゃらけ言ったみたいに、君たち愛してるぜなんて、建築家ですよ。お母さんもまあ可愛いって、こうなかなか言えないと思うんです。もう肯定でいっぱいなんでしょう。そういう中では、手がない足がないというのは超えて、これを一つのハンディというよりも、これを一つの個性として考えていけるんでしょうかね。大丈夫という思いを肯定感の別の表現として語っていらっしゃるんですけど、今入院をされて、今週退院をされる浅見和子姉妹が目の手術、静脈閉塞症ということで目の手術を受けて来られたんですね。で、今週予定より早く火曜日に退院ということでブログにも書かれてある。で、私と家内がですね、手術の前の日に、その日に入院して、その日手術というので、普通だったらまあ入院先でお祈りをしに行くんですけども、それができないだろうと思って、お家にお邪魔いたしまして、しばらく話をしたと。あと、イザヤ書の43章の10節、これは宇津さんの大好きな御言葉ですけれども、ここで言ってもらってもいいんですけど、まあやめておきます、間違っていきません。恐れるな、私はあなたの神である、私はあなたを助け、あなたを守る、私の義の右の手であなたを守るという御言葉を読んだんですね。で、その日のうちのブログが、我々の訪問のことも書いてくださってて、牧師先生がイザヤ書43章10節、よく覚えておられたなと思うんですけど、43章10節を読んでくださった。うん、これで大丈夫、これで安心って書いてある。稲葉先生って我々の団体もちょっと勝浦に行かれましたけども、同じような手術を受けられて、10日間ですね、うつ伏せのままずっと術後いないといけないという大変な苦しみで、稲葉先生からも、まあ、手術よりも何よりもこのうつ伏せ状態でずっと続けてっていうのはもう気も狂わんばかりやったって言ってました、ね、だから浅見さんもそれを心配されてたの。ところが結果的には手術の後、ガスを入れなくてよくなってたので、うつ伏せしなくてもよくて仰向けで出たという、もうガーゼも外してもう退院したと。うん、大丈夫。人は困難を乗り越えていくのに絶対必要なのは力ですよ。それを超える力。そして今その力は何によって得られるか、これに勝るものないと思います。人間の言葉は移ろいやすい。しかし2000年の間、いやもっと言うならば3500年の間、世界中の人たちに命と力と希望と平安を与えてきたこの言葉、単なる文章には過ぎないと言えばそうかもわからないけど、その文章が生きてる。そしてそれを信じ受け止めていくならば、ことを見ずともいけるわけです。イエス様は、あなたは私を見たから信じたのですが、見ずに信じるものは幸いだ。つまりこの聖書の言葉を信じて生きていくという力を得ていくことは、この現実の世においてもう素晴らしいエネルギーをもたらすものなんですね。イースターのメッセージはこのように我々に語りかけ、祝福をもたらすものだということを知っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、疑い深かったトマス、あるいは仲間外れと思って悲願でいたかもわからないそのトマスに、イエス様は個人的に現れて復活の身体をお示しなり、触りなさいとさえ言われた主ご神、驚くべき 言葉の一つ一つでありますけれども、この言葉が全世界に伝えられ、信じられ、受け入れられ、そして多くの人たちがキリストの言葉をそのまま信じて、平安な人生、死でさえも、ひたひたやってくるときにも、打ち勝つことのできる永遠の命への希望にあふれて生涯を終えることができる、彼方の御国でまた生きることができる幸いを体験してまいりました。主なる神様、お一人お一人、それぞれの置かれている状況、困難もありましょうし、また問題未解決ということもあるでしょう。あるいは安穏とした何かの力に生きている、そういう人もいるかもわかりませんけれども、主よ、本当の力がどこから来るのか、あなたの御言葉に信頼する人生、どうぞそれをお一人お一人が自らのものとして受け止めていかれることができますように、尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。